続いて聖書朗読です。今朝の箇所はローマ人への手紙1章の16節と17節、第3版新しい方の聖書では新約の290ページ、第2版以前では265ページにございます。ローマ1章16節17節を福井春日姉妹に朗読していただきます。
おはようございます。聖書を朗読いたします。私の福音によれば、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。
それでは、プロテスタントを生み出したもの、救いの根本と題して中西先生よりメッセージをいただきます。お願いします。
おはようございます。今日の題はちょっと硬い題かなと、なんか学校の授業みたいと思われるかもわかりません。実は明日の10月の31日というのはカトリック司祭でありましたマルチン・ルターという人が聖書の言葉に変えれと、こういうことで宗教改革を始めた記念日であるわけですね。ウィッテンベルグという城の城門に95条の条文というか、そういうもの、信仰はかくあるべきだ、救いはこういうものだって言ってザーッと書き上げた。それが1517年の10月の31日であったんですね。で、我らの教会もプロテスタントの教会の一つです。で、めったにこんな話をすることはないので、一生に一度くらいは我らの教会の属している信仰の一番根幹というか、これを話をしておきたいなとこういうふうに思いました。もちろんクリスチャンはその信仰の核心部分を深く知っていただきたいし、それから求道中の方々にとってもこの分厚い聖書、一体中心は何なのだ、救いとはどんなことなのか、病気からあるいは何かこう困難なことから救われる、助かる、こういうことが救いなのだろうか、一体救いとは何なんですか、そういったことについて中心的な話をしておきたいと思います。よく理解ができればと思っています。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の地の神様、あなたの尊い清い皆をあがめて賛美いたします。雨の日曜日になりましたが、こうして多くの方々と第二礼拝に導かれて今から御言葉を聞こうとしています。どうぞお一人お一人が信じているところ、それが何であり、また救いの確かさがどういうものであるかを深く知る時となることができますように、今からの時を見て委ねまして、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。最初にですね、マルチン・ルターという人の辿ってきたところ、それをお話をしておきたいと思うんですね。彼は1483年ドイツの農民の家に生まれました。まあ、1483年というと、まあ、日本では、まあ、比較的近い都市で言えば織田信長、戦国のあの武将、あの織田信長が1534年生まれですから、その織田信長が生まれる50年ほど前にドイツで生まれたんですね。軍用割拠というか天下取りに、競い合っていたあの時代に、ドイツでは内面の深い苦悩、そしてまた本当の救いが何であるかということを感じていた、考えていた、それがマルチン・ルターであったわけですね。 農民の出に生まれましたけれども、実は両親は迷信も入ったようなカトリック信仰で厳格な教えで育てられていたんです。例えばどんな状態であったかというと、マルチン・ルターがクルミをよその家から取ってしまったことがありました。あの果物のクルミですね。するとですね、お母さんから、神の裁きがあるよって言ってですね、血の出るほど母から鞭を受けた。全く幼い時なんですけども、そういうことをされて始まりました。そして例えばラテン語の名詞の変化、まあ、難しいことは別にしましても、ラテン語の名詞がありますが、そのいろんな変化がある。その変化を間違ったというだけで15回も親から鞭を受けたんですね。その一字が万字、ともかく小さい時からお前はまた間違った、お前はこんな悪いことをしたと言って、神の裁きというものがあることを威嚇されていたんですね。そういうことを常に言われながら育っていった環境ということを考えると、彼がトラウマのようになって、いつか神に裁かれる、いや死んだら裁かれる、死後の裁きで大変な地獄に行かなければならない、そんな思いでずっと大きくなっていくんです。日本人にはそういうことはあまり感じられないかもわからないけど、いささか私は教会に高校生になって行き始めた頃のこととやはりこう重なってくるんですね。私も交通事故になりまして、まあ、助かってから、あの時死んでいたらどうなるのかな、なんと人生を儚い、こういう思いに捉えられてしまいまして、本当本当に死んだ後に何か、お坊さんたちが言うように彼方の世界があるのか、極楽があるのか、地獄があるのか、あれは本当はどうなのだということを知りたい、そういう気持ちが出てきまして、教会に行き始めたわけですね。ところが、まあ分かりにくい言葉で日本語で説教してくれる宣教師のお話は本当に分かりにくかったんですけれどもところが分かったことは、どうやら死で終わりではない、死んだ後に神の裁きがあるということが分かったんですね。それは私にとって大変な恐怖でした。もう18歳になっていましたけれども、心の中でどんな邪悪な思いがあるか、どんな汚れた思いがあるか、どんなに人を見下しているか、ちょっと成績がいいということで相手を見下すか、そういう成績が大変良かったものですから、まあ、こんなこと言うとまた傲慢な罪があるんですけど、ともかく自分の言葉の行いの思いの罪というものがどんどんどんどん指摘される。時には盗んだことも思い起こす、親のお金もちょろまかしたこともある、そういろんなことがもういっぱい出てきてですね、これはおいそれとは死ねないと思ったの。神の裁きがあるとしたら地獄行きだと本当に思うように、半年間はずっと思ってました。だからマルチン・ルターの心境はいささかわかるんですね。まあそんなことでトラウマになるようなほどの正義の神を恐れて恐れて大きくなっていくんです。やがて父親の勧めで、お前は頭がいいから大学で法律を勉強しなさいと言って法学部の学生にさせられるんです。そして22歳になった時に、旅行中にマルチン・ルターは山道を歩いてまして、雷に遭遇するんですね。助かったんですけど、その恐怖がすごいものでありまして、その時に助けられたら修道院に入りますって言って、カトリック教会が聖人と決めている聖アンナに誓いを立てるんですね。そしてまあ助かったわけで、修道院にまあどういう幸か不幸か入らざるを得ない、そういう思いになるわけです。ひたすら修行に励みました。その修行に励むというのも恐怖心に駆られてです。自分が良い人間であるためにってひたすら頑張るわけです。そして修道僧になって励む中に、憧れのローマ巡礼が行われるんですね。夢にまで見た聖ペテロ寺院があるあのローマ、あのローマに行けば、自分の心のもやもやとした罪や汚れや恋もが清められるような、そういう修行を受けることができるんじゃないか、こう期待していくわけです。 ところがですね、ローマで見たものは同じ修道僧たちの腐敗した現実の生活だったんですね。やれお金だ、やれ快楽だ、やれ何だだって言っているその修行とは名ばかりで、全然打って変わった姿を見たときに愕然とするんですね。そして教会がよりによって当時、まあ、皆さん 学生時代に習ったかも分かりませんが、免罪符といって罪を免れさせてくれるお札、つまり人間の死後の罪の許しを献金によって買うという、当然献金の額が多ければ罪の許しは大きくなる、少なければ罪の許しは小さくなるというような、聖書の教えとは似ても似つかないようなことをまことしやかにやっている教会に愕然とするんですね。それでもマルチン・ルターは修行に励んだんですね。例えばローマのこの聖ペテロ寺院に行くまでの階段、長い階段があります。それをなんと膝をついて、そして一段ずつ登ってはまたお祈りをする、また一段登ってはお祈りをするという、そういう修行をするんですね。皆さんのように一段登ってはケーキを食べ、一段登ってはコーヒーを飲む、そういうのとはちょっと違うんですね。もう膝から血が出る、そういうような修行に励むわけです。でもそれを登り詰めてちっとも心は清くならないという現実、そんな修行をしたところで心までは清くはならないという自分の心の現実を見せつけられて、たまらない思いで帰ってくる。そんなことで彼はまあ非常に頭も良くて言語学に秀でていました。それで聖書という当時では一般の民衆には語られなかったラテン語で説教する、例えばお坊さんのお経を分かる人はまずおられないと思いますね。お寺のお坊さんの梵語で語られるそのお経、それみたいで当時ではもう昔の言葉であったドイツ語ではなくてラテン語です。ちょっと話をしたって全然ちんぷんかんぷんです。つまり聖書はある一部の人たちにしか使われなかったんです。ところがマルチン・ルターは言語から読んでみようということで、ギリシャ語が大変できましたので、ローマ人の手紙、先ほど読んでいただいた箇所に遭遇するんですね。そこで目が開かれるわけです。解放を受けるわけです。その解放された言葉が1章16節と17節なんですね。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。これを読んだとき、皆さんはどう思われるかわかりませんが、マルチン・ルターは目が開かれていたんですね。そこでその話を、ちょっとだけ専門的になりますが、これはどうしても話をしないとわからないのでお話をしたいと思うんですね。マルチン・ルターの心境から言えば、ちょっと待てよっていう感じですね。福音とは、グッドニュース、素晴らしいニュースのことです。良き訪れのことです。その福音を恥とは思いません。福音は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをさせる神の力です。ここまではわかりました。その次です。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。つまり、16節と17節とひっつけてみるならば、福音の中に神の義というものが掲示されていて、それは良いニュースをもたらすものだっていうんです。ちょっと待ってくださいと。神の義とは、幼い時から30になる今までずーっと悩まされてきた、確かに完璧な神の正義、その正義は自分を悩ませるものではあるけれども、それが救われたり解放されたりグッドニュースだなんていうこと到底ありえないんですよ。それを聖書は神の義が掲示されているゆえに福音である、信仰によって我々は信仰に生きることができる、そういうことを言われたらもうちんぷんかん、これは一体どういうことなのだ。そこで少しだけ 専門的な話をしますと、神の義というのという言葉ですね、日本語ではこう表すしかないのですけれども、このギリシャ語には二つののという意味があります。一つはまさに聖書が書いているようにのと書くしかないような神の義、つまり属格という、ちょっと専門的なことを言いますが、属格と言われるのと、もう一つは雑格と言われてもちんぷんかんぷんと思います。まあともかくギリシャ語にそういう使い方があります。それは神からのというような義です。ちょっと説明をもうちょっとしますとですね、ここに聖書があります。彼の聖書ですと言われたら、その所有者は私ではなくて彼のものですね。そうですね、彼の聖書。ところがこれは彼からの聖書ですって言ったら意味変わるでしょ。所有者は彼であったんですが、これが今や私のものになりましたということですね。神の義というときに、それは神からの義がということなんです。つまりどういうことかというと、今まで自分を恐れさせ、神の義を考えれば、罪人である私とはもう到底顔を上げることができない。死後にある神の裁きはもう立ち尽くせないほどの恐ろしい、正しい完璧な義の前にはもうどうすることもできない無力であった。その神の義が、神からの義、つまり、それがそっくりその神にある完全な正しさが、この私の上に注がれた。まるで私が一つも罪を犯していないかのような、完全な義人とされるという恵みを得たのだ。それは、イエス・キリストを信ずる信仰によってだ。死後にある神の裁き、それは、とてつもなく恐ろしいものではあったわけだけれども、それが今や十字架にかかってくださったイエス・キリストが、私のすべての罪を負い、そしてそのイエス・キリストを信ずる信仰によって、神からの義がほど遠いものであったのが、そっくりそのまま私に、こう、かぶせられる。注がれる。私のものになる。だから神様は私たちを見て、ああ、義人だと言ってくださる。そういう神からの義というものが注がれたゆえに、グッドニュースだって言ってるんですね。難しい文法的な話をしました。ちょっと分かっていただきましたですか。すいません。学校の授業みたいな。それがマルチン・ルーターが発見した神の義、神からの義ということだったんです。それが分かってきたときに、福音に生きる幸いを3つお話して終わりたいと思うんです。短く話します。1つは、死は恐怖ではなくなったということです。皆さんも真剣に考えれば死というのは怖いでしょう。全部自分の一切がなくなる。そして聖書に聞くようなものになれば、死が終わりというのではなくて、神の前に立たねばならない裁きの時があるということが分かってくる。人は一度死ぬことと、死んだ後、神の裁きがあることが定まっている。私を恐れさせたのは、死が終わりではなくて、死後に神の前に立たねばならない裁きの時があるということが分かった時に、もう愕然としました。死は恐怖。こんなことだったら教会に来なかったらよかったとさえ思ったことがありました。しかしそれは、聖書の半分しかわからなかった。やがて十字架が何であるか、それは私が受けねばならない神の裁きを、神の御子が何と私を救うために自分の一切の罪を引き受けて身代わりに裁きを受けてくださった、このイエス・キリストを救い主ってただ信じるだけで、過去も現在も死ぬまで犯すであろう全部の罪を帳消しにされた、完全に罪なしと宣言された。そういう神の義というものをいただいた。そうなると死は恐怖じゃない。よく帰ってきたねって言っていただける。永遠の命いただける。そういうものなんですね。私が単にお話をしているだけじゃなくて、聖書の言葉を開いておきたいと思うんですね。ヨハネの福音書5章24節。 ヨハネの福音書の5章の24節、第3版は182ページ、第2版は166ページですね。ヨハネの福音書5章の24節、お読みします。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。恐怖以外の何者でもなかった死が、裁きから解放されている。もう裁きに遭うことはない。無罪放免なんです。キリストを信じるというおかげだけで、裁きから解放されている。死から命に移っている。だからグッドニュースだ。だから喜びなさい。というのが福音なんです。こういう身分、特権は、イエス・キリストを信じるというだけで、1円も払わなくて、ただ信じますという祈りだけで、こういう絶大な恩寵をいただいた。だから、福音です。これが第一です。第二は、神は恐怖の神ではなく、愛の神だということです。マルチン・ルターにとって神様は恐ろしい存在でした。どこへ行っても見抜いていらっしゃる。何をしても神に隠れることはできない。恐怖の神でした。それが、私を愛し、私のために、御子イエス様でくださった愛の神。なんという恵みに満ちたお方。この神が、この私を愛して愛して愛し抜いてくださっている。イザヤ書の43章の4節を挙げておきましょうか。これも大変有名な御言葉ですね。イザヤ書43章の4節。旧約聖書の真ん中あたりにありますが、イザヤ書43章の4節。1194ページ。第2版は、1095ページになるでしょうか。イザヤ書43章の4節。私の目には、ひらがなで私と書かれたら、神ご自身を意味しています。私の目には、あなたは、つまり聖書読者であるあなた、私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。この世は、あなたを高価だと言ってくれる時があります。あなたに能力があったり、あるいはルックスが良かったり、お金持ちであったり、特別な才能があったり、あるいは資格を持っていたりすると、尊いと言ってくれます。しかし、あなたにももっとすごい人が出てきたり、あるいはあなたがそういう資格や、財産や能力やが限りが出て、例えば何の保証されるものがないというようになったら、この世は簡単にあなたを捨ててしまいます。しかし、ここには形容詞はありません。あなたはという、それで十分です。あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。神ご自身が、この私を、あなたを高価で尊い。といと言ってくださっている。愛の神にマルチン・ルターが変わった瞬間でした。第三は何かというと、今まで恐怖のために頑張っていた生活から、神を喜ばせようと頑張ることから解放されて、神を喜ぶ生活へと変えられるということです。時々今のクリスチャンですも、神を喜ばせよう。私の初期の信仰生活の時には、例えば一生懸命聖書を読んでお祈りをしたり、良い奉仕をしたりしていると、日曜日にはなんか晴れがましい感じでやってきて、神様見てください。一週間頑張ってきました。で、その次の週、月曜日がこけたり、けつまずいたりして、罪を犯したりすると、なんとか後ろの人って感じです。こんな感じでした。つまり自分の頑張りで、神の恵みが大きく見えたり、見えなくなったりしていたんです。マルチン・ルターも修行をして、神の前になんとかやっと立とうとしていたんです。そんなことはもう無理、必要ありません。神を喜ばせようと頑張るんじゃなくて、あなた自身がもう十字架を、神様ありがとうございますって、神を喜ぶ生活、これが導かれていることなんですね。三つの例えを話しますから、あなたはどのタイプか考えてください。第一、あるご夫婦。奥さんがご主人の好きな料理を作ります。その理由は何か。そんなことをしないと、お前はサボっている三食昼寝付きやって言って、いつどやされるやわからん。 だから夫に文句言われない、夫が怖いから、だから夫が好きな料理を作る。これ第一。第二、美味しそうに食べるご主人、ああごちそうさん、こう言った後、美味しかった、あのね、私ね、美味しかったでしょ、だからね、ちょっとね、買ってほしいもん。あのちょっと10万円 の, あのネックレス欲しい、お願い、いい、交換です。第3、夫に良い料理を作るのは何の理由もありません。夫が喜んだりするのを見るのを嬉しい。第1のタイプは恐怖の神ですね。こんないいことをしてないと怖い、なんかいい報酬をしてないと神様怒られる、罰がある、なんか立たれるんじゃないか、恐怖心から恐怖の神です。第二はギブアンドテイク、ゴリアス宗教、先ほど山本奈良子姉妹にも語っておられましたが、ゴリアスですね。これをするからこれをちょうだい、そういうゴリアス信仰、これ第二のタイプですね。第三は神様はこんな素晴らしいことをしてくださった、ありがたいありがたいありがたい、この私は罪人なのに、今もそうで、もう罪も犯してるけど、それでも私を無罪放免のもう義人だと言ってもう言い切ってくださってる、罪はもう思い出しません、もう雲のどっかと投げましたと言って、まるで罪を犯したかのようなものでないものに見ていてくださる、こんな方がいますか。お前またやったよ、これ人間でしょ。完全に解放されてる、もうありがたくてありがたくて、日曜日教会も来なくて、もう嬉しくて嬉しくて、もう来たい来たいという気持ちですよね皆さん。うん。だからそういう思いで信仰生活していただきたい。この周りにはプロテスタントの学校がたくさんあります。司会の森の兄弟が通っている、ラウンド兄弟が通っている、あるいはこの中の多くの人たちが卒業生として生きてきた聖教学園、プロテスタントです。プロテスタントのチャペルでどんなことが語られてるんだろうかなと本当に思うんですね。こんなマルチン・ルターが解放された喜びが語られているんだろうか。私も何度かチャペルでお話をしたことがあるけど、なんか学校の先生が後ろにバーッとちゃんと聞けちゃんと今宗教の時間、あれでは解放されないでしょうね。なんとか変わってもらいたいです。感覚、これも私が新学生の頃は角丸ハードブワーってきて、もう授業はできません、ぶっつぶせーって言ってた時代です。福音、神の恵み語られてないんですよ。信仰者、こういう、明日は宗教改革の記念日ですけど、それに先立って今日こういうお話をしましたけれども、この神の恵みに生きる喜びで生きていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、マルチン・ルターがこの中世の最中、悶々とした日々、恐怖の神、修行しなければ神の前には立ち尽くせない、そうした中で自分を吟味し、あるいは切磋琢磨しながら泥沼のような状態の中にあったその彼に、御言葉自身の真理に目が開かされ、この神の恐ろしかったはずの義がこの私に与えられた、神は私を主イエス・キリストを信じるがゆえに義人とみなしていてくださる、なんという恩寵、なんという恵み、なんという大きな愛、それを体験したときに、それは語らざるを得ない、どうしても闇の中にある多くの人々にこれを伝えねばならないと思い、95条の条文を持って宗教改革を始めた、それを思います。天の父様、私どももその神の福音の素晴らしさを深く覚えつつ、いよいよ神に感謝して歩むことができますように、お一人お一人がもしも勘違いをした信仰生活を送っておられ、あるいは求道しておられるならば、イエス・キリストを信じることはどんなに大きな解放であるかを深く知って、信じられ、また信仰の確信を持って進んでいかれることができますように、尊い救い主イエス様を皆を通してお祈りをします。アーメン。